今朝の御言葉を読み出します。テモテへの第二の手紙3章の14節から17節です。しかしあなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい。あなたはそれを誰から学んだか知っており、また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っている。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。テモテ第2、3の16は、私が高校生の時に初めて教会に行きました。それで間もなくして覚えた聖書の言葉です。私の教会はこのダラスから来られました宣教師によって建てられた教会です。聖書が神の言葉であることを固く信じる教会でした。礼拝堂をはじめ、高校生が使っていました小ホールに聖書の言葉を額に入れまして、それがもういくつもずっと並んで飾られてありました。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。私はこの言葉を読むたびにその頃のことを懐かしく思い起こします。神の霊感を受けて書かれた、この言葉は聖書の起源を教えています。で、神の霊感という言葉には神の息吹という意味があります。これは神様がアダムを作られました時に、その息をその鼻に吹き入れ、アダムが生きたものとなった。で、その言葉を、またその出来事を思い起こさせますね。神様がアダムに命の息を吹き込んで人を生かしたように、神は聖書にご自分の言葉を吹き込んで、それを命の言葉とされたのです。で、聖書の起源、それは神ご自身です。聖書はさまざまな人の手によって書かれましたけれども、その言葉は神から出たものです。ですから聖書は神の言葉なのです。で、これは私たちの信仰の基礎です。出発点です。で、このことはいくら強調しても強調しすぎることはないと思います。そして聖書が神からのものであったら、それはどんなに大切にされなければならないことでしょう。で、聖書を大切にするというのは、まずはこの書物としてのこの聖書を大事にする、この本を大事にするということだろうと思います。で、ある時教会に初めて来た人が、聖書を私も欲しいというので、教会に販売用の聖書がありましたので、それをお分けしました。その時その人が私にこう言ったんです。先生、聖書に線を引いたり書き込んだりしていいんですか。で、他の人がそうしているのを見たからなんでしょうね。その人は、聖書はとても尊い書物だから、そこに線を引いたり書き込んだりするのは恐れ多いと、そう感じたのです。私はその時、その人は初めて聖書を手にする人であったのに、それほどに聖書を尊いものと考えていた。それに比べて私たちクリスチャンはこの聖書に慣れ親しんでおりまして、それをある時には存在に使ってしまう、そういうことになっていないだろうかと本当に反省したことです。時々サンデースクールのクラスルームに聖書が散らかったままになっていることがあります。また聖書の上にマグカップを置きまして、それをコースター代わりにするということがないわけでもありません。 そういうとこを見るときに私はやっぱり悲しい気持ちになります。私の友人は聖書の上に絶対他の本を置かない。そう言っておりました。つまり本を積み重ねるときにいつも聖書は他の本の一番上に置くというのです。またカトリック教会のミサでは司祭の方が福音書を読みましたときにその福音書を読んだ後でその箇所にキスをします。それは神の言葉に対する愛情の表現なんです。まあそういうことは外面のことだからどうでもいいじゃないかという人がいますけれども、私は神様の言葉への敬いと、そしてこの書物としての聖書そのものを大事にするということ、やっぱりどこかでつながっているだろうとそう思うのです。聖書は The Bible じゃなくて The Holy Bible です。聖なる書物です。私たちはそのことをいつも心に留めておきたいと思うのです。では、聖書は汚さないように、だから開かないで、読まないで、きちんとケースに入れて置いておけばいい。そういうものではありませんよね。聖書は神からの愛の手紙だと言われます。大切な人からもらった手紙はきっと何度も何度も繰り返して読むでしょう。その意味を考えるでしょう。そして自分が嬉しいことを、それを読んで嬉しいことを他の人にも伝えるでしょうね。同じように神の言葉を愛する人は聖書を何度も何度も繰り返し読みます。その意味を考えます。そして教えられたことを実行したいと思うのです。もうページの端が擦り切れるほどに何度も何度も読み込まれた聖書、それはそれを持っている人の神の言葉への愛を表していると思うのです。ですから私は時々あなたの持っていらっしゃる聖書を見せてくださいということがあります。それを見ると大体その方の信仰がわかるというわけですね。聖書の霊感を信じ、聖書が神の言葉であることを知っているなら、聖書を読み、それを学び、聖書のメッセージを聞くこと、また御言葉を語ることがどんなに大きな喜びになることでしょうか。聖書が神からの言葉であることを知っている私たちがもっとそれを尊び、愛し、読み、学び、心に蓄えていたいとそう思います。さて、この箇所は聖書の起源とともに聖書の目的についても教えています。聖書の目的というのは聖書が何のために書かれたかということです。私たちはそれを知って聖書をその目的に従って読むときに聖書が自分のものになる、聖書の目的が私のうちに成就するようにと祈り求めることができるのです。聖書は何のために書かれたのか、二つの目的があります。一つは人を救いに導くためです。テモテ第2の3の15にこうありましたね。また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っている。つまり聖書はキリストを教え、また信仰を教え、そうして私たちを救いに導くというのです。聖書の主人公はイエスキリスト、旧約聖書はやがて来られる救い主であるお方を予言の形で示していました。新約聖書はもうすでに世に来られた主なるイエス・キリストを描いています。人はこのイエス・キリストを知って信じて、そうして救われます。聖書はイエス・キリストを知らせ、イエス・キリストを信じるということはどういうことなのかを教える、それによって人を救いへと導いてくれます。聖書は世界中の人々に愛され尊ばれてまいりました。人々は聖書に基づいて道徳を定めました。 社会を築いてまいりました。聖書は文学芸術の源になりました。それは人生の指針、また弱くなった心を強める薬ともなっています。確かに聖書はどのような立場でそれを読んだとしても、またそれを研究したとしても、それに耐えられるだけの内容を持っています。しかし聖書の本来の目的は、イエス・キリストとイエス・キリストに対する信仰を教えるものです。死と救いに導くことにあります。私たちは聖書を救いに導く神の言葉として読むときに、初めて聖書がわかるようになる。それが自分のものになります。私は今まで多くの方と一緒に聖書を読み学んできました。で、一緒に聖書を学んでおりまして、この人は聖書の文章を本当に正しく読んでいるのに、どうして信仰を持たないんだろうと思う人もあれば、それと逆に、この人文章ちゃんと読めるのかな、時々変なことを言うけれども、でも聖書が言おうとしていることはちゃんと理解して信仰を持って喜んで聖書を学んでいる、そういう2種類の人に出会いました。どうしてこういう違いが出てくるんだろうと考えてみたんですけれども、一人は聖書を教材として、テキストブックとして読んでいるんですね。でも、もう一人は、私はこの聖書を通してイエス様に出会いたい、このお方を信じて救われたい、そういう願いを持って聖書を読んでいる。聖書をその目的に従って救いの言葉として読んでいるから、聖書がわかるんだ、まあ、それを理解したのです。聖書は聖書自らが示している目的に沿って読み学ぶときに自分のものになり、そして私たちはそれによって救いに導かれるのです。私たちは聖書を、人を救いに導くものとして、これからも聖書を読み学び、またそういう書物として聖書を人々に紹介していきたいと、そう思います。で、聖書の第二の目的です。それは救われた人を訓練することです。テモテ第2の3の16と17、その16の霊感を受けたと、その続きですが、そこに聖書は人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて、完全に整えられたものになるのである。そう書かれている通りですね。もし聖書が私たちを救いに導くためだけのものだったとしたら、もう私たちはイエス様を信じたら聖書をいらなくなります。でも聖書はこう言っています。ペテロ第1の1の23にこうあります。あなた方が新たに生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったのである。新たに生まれるというのは、イエス・キリストを信じる者が救われ、生まれ変わるということです。神の子供にされるということです。ですから、このペテロ第一の1章23節の言葉は、神の言葉が人を救い、人を救いに導くということを教えています。で、ペテロはその後続いてすぐこう書いています。今生まれたばかりの血の御子のように、まじりけのない霊の父を慕い求めなさい。それによって老い育ち、救いにいるようになるためである。神の言葉は私たちを救いに導きますが、それで役割を終えるのではありません。御言葉によって救われた者は、引き続いてその御言葉によって養われ、成長していくと聖書は言っています。聖書は、救われたばかりの人は血の身を赤ん坊のようなものだと言っています。赤ん坊に必要なのは栄養と世話と愛情ですね。で、霊的なベイビーに対して聖書は まさにその栄養のようなもの、ミルクのようなものです。ですから救われた後は、この神の言葉を本当に貪欲なほどに吸収して、それによって養われていくのが良いのです。けれども、ベイビーの状態から少し成長していきますと、今度は聖書を教師にし、またコーチとして、その聖書が与える訓練を受けていかなければなりません。テモテ第2、3の16、人を教え、戒め、正しくし、義に導く。新改訳聖書の方が、もう少し言語に近く訳されていますが、教えと戒めと矯正と義の訓練、そのために聖書があると書いてあるんですけれども、この最後の義の訓練の訓練という言葉なんですが、これは成長期の子供をしつけるという言葉が元の言葉で、そういう意味があるんです。この言葉は鞭を振るうとも訳せるんです。そういうところでも使われています。現代はしつけということが忘れられておりますから、子供をしつけないで育てたらどうなるか、おそらく今日の社会の混乱はそこから来ているんじゃないかと思います。同じように救われた者が神の言葉によって教えられない、戒められない、矯正されない、訓練されないままでいくならば、私たちは救われたとしてもベイビーの状態のままでずっととどまり続けるのです。あらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになることができません。そしてそのような人がいない教会は、この世にイエス・キリストを証しする力を失ってしまうのです。誰も矯正とか訓練好みません。しかし聖書が与える教え、戒め、矯正、訓練を受けるのでなければ、私たちは聖書をどんなに読んだり学んだとしても、それは単なる頭脳のエクササイズで終わってしまうのです。私たちを成長させ、その生活を変えるものにはなりません。で、以前紹介しました、 So you want to be like Christ、 で、この本の中で著者のチャック・スウィンドー先生は、ご自分がどのようにしてこの御言葉による訓練を受けるようになったかということを書いておられます。で、先生が第二次大戦の時、兵役を課せられまして、海兵隊に入隊したのは結婚して2年してからでした。ブートキャンプを終えた後の任地はサンフランシスコでした。多くの海兵隊員が砂漠ですとか沖縄にで任務に当たっていた時でしたから、それはもう誰もが羨む場所でした。そこでは全てがうまくいき、その人生はバラ色でした。ところが、一通の手紙が先生に届いたのです。それは軍がトラックの荷台に乗せて運んできたものでした。その手紙を開けてみると、手紙の最後に、ドワイト・ディ・アイゼンハワー、米国大統領の署名がありました。それは沖縄に行くようにとの公式命令だったのです。先生はそれが本当に自分に当てられたものかどうか、もう何度も何度も手紙の表を見て裏を見て封筒を見て確かめたのですが、間違いがありませんでした。先生は失意のうちに沖縄に向かいましたが、そこで運命的な出会いをするのです。ボブ・ニューカークという方に会います。そしてこの人を通してピリピ三章の10節11節の御言葉を与えられることになります。ピリピの3の10と11にはこうあります。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死人のうちからの復活に達したいのである。先生はそれまでの順調な生活の中で、自分の 目的を見失っていました。その信仰が生ぬくなっていました。そのことを悔い改めました。自分の人生の目的がキリストを知ることと、キリストを知ってキリストに似たものになることである。それをこの聖書の言葉によって見出したのです。この聖書の言葉が先生を変えました。先生は御言葉による訓練によって多くの人々にイエス・キリストを伝え、人々をキリストに導く神の人へと変えられていったのです。私は聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものである、この言葉を若い頃覚えました。聖書は神の言葉、この確信は私の人生を支えてきたものです。しかし今改めてこの御言葉を読むときに、この言葉に続く部分に心が向かいます。聖書は人を教え、戒め、正しくし、義に導くもの。御言葉は私たちをあらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものへと変えることができる。これは本当に真実です。聖書が霊感された神の言葉だからこそ、それが神から出たものであるからこそ、聖書にそのような力があるのです。私はそのことを本当に確信を持って言うことができます。聖書が神の言葉であることを信じる私たちは、そのことだけで終わらないで、そこから聖書が与える訓練によって変えられていきたいと思います。そしてその変えられた人生によって、聖書が神の言葉であることを多くの人々に証ししていきたいと、そう願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちの救いのためと、また訓練とのために聖書を与えてくださいました。どうぞ信仰を求めている人々が聖書に導かれ救いに至りますように、また救われた者が聖書によってキリストに似た者へと変えられていきますように。あなたが私たちに聖書をお与えくださった目的が私たちの人生において成就しますように、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。